はい、じゃあ今日は基礎の学び中級編 A グループ7回目まで行ったね。これでもう他のグループに追いかけられないの？他のグループ
というかさ、追いかけ遅れてどっちでもいいじゃん
いやいや、一応この時間を最初にして実験です。この時間は、はい、実験的に。はい、皆さん聖書箇所読んできましたか？読んでないですね。素晴らしい正直者が素晴らしい教会ですね。やっぱり偽善は良くないですからね、はい、創世記25章からまあアブラハムの話が終わって、次にイサク・ヤコブの神の神っていうか、イサク・ヤコブの話になります。アメン。アブラハムの子供がイサクですね。でイサクからまた子供ができるんですけども、まあ2人の子供がいましたね。ヤコブとエサウですね。まあちょっと2人だったんですけど、双子だったんですけどね、この不思議な予言を受けるんですね。このリベカ、お母さんがね、ヤコブでない、イサクの奥さんがね、不思議な予言を受けて、お腹の中で子供たちがぶつかり合うようになって、創世記25章の22節で、こんなことで一体どうなるのでしょうと主の御心を求めに行ったら予言があったんですね。御心を求めに行ったから予言があったんですよね。行かなかったら言葉がなかったという。皆さん求めに行ってください。アメン。はい、で求めに行くと、2つの国があなたの体内にあり、2つの国民があなたから分かれ出る。1つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕えるという、なんか不思議な言葉を受けて、で2人の子供ができました。これがエサウとヤコブということですね。でこのヤコブの名前の意味は、これかかとをつかむものですね。まあずるいとか騙すとか欺くという意味ですね。なんかすごいすごい意味がついてますけども、はい。でエコヒキがあったんですね。リベカはこのヤコブが好きで、でイサクはエサウが好きという、なぜならエサウの28節にあるように、イサクはエサウを愛していた、それは彼が両の獲物を好んでいたからであるという、なんかなんか行いによって愛されたみたいなね。ここにいる結婚されてる方は子供2人、みんな2人以上いますね。ね、まあエコひいきがあるかどうか分かんないけども、何かそのね、親のやり方によってまた子供の間にも争いが生じたりとか、そういうことがしますね。まあいいや、そういうこういう話細かく話していくとたくさん話せるんですけども、大まかな流れですね。大まかな流れとして、マタイの、2番のマタイの22章32節、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と聖書に書いてますけども、神は死んだものの神ではありません。生きているものの神です、ね、つまりこのイエス様がなぜこの御言葉を引用されたかというと、このまあ神にとってこのね、旧約の生徒たちは本当に神の目には生きているものであるという意味なんですけども、でもこのことから分かることは、この神の一つの称号というかね、表し方はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるということですね。つまり死んだものの神ではなくて生きたものの神である意味、また世代を通じて神は計画を持っているという意味ですね。つまり 神様はアブラハムにビジョンを与えましたけども、アブラハムの世代で完成してない、むしろやっとかろうじてあのイサクが生まれた、ああよかったねっていう、それで終わったんですね。でアブラハムに与えられた約束っていうのは、このあなたの子孫が星のように大きくなると、多くなるという、あのそういう約束が与えられていたので、アブラハムが見たものっていうのはほんの一部分というか、まだ一かけらにしか過ぎなかったというね。でも神様はそれでなんか働きが中途半端なんじゃなくて、この神様っていうのは世代を通じて働く神であるという、だからその自分の一代で全てをが完成するわけではないという、大切なことはあの順調に受け継いでいく、引き継いでいくということですね。今ね、あの断食宗の、あの学びで皆さんにも送っていますけども、このクリスチャンホームの立て上げと回復というテーマですけども、それもまたそうですよね。本当にクリスチャンホームが立て上げられて、それでやっと教会が出来上がっていくという、この前あのユースたちを集めたんですね。まあ、この教会は25年の歴史があるけど、あの実は初めてその再生産のサイクルが始まろうとしていると。つまりどういうことかというと、まあ、あのヤングアダルトと呼ばれる世代、25歳以上30歳前後の人たちが教会に集まるっていうのは、自然に集まるのはあることなんですね。うちの教会も最初はそうでしたね。あの私もルミコも教会始まった時はまだ20代だったし、他にも20代の若い人たちが、30代の家族とかが集まっていました。それはあのよくあることなんですけども、どんな教会でも中高生が、あるいは大学生ぐらいでその教会が盛り上がってるっていうのは、なんか自然にその世代が集まってくるっていうケースはほとんどないです。そういう教会はほぼ間違いなく、教会が始まってクリスチャンホームが立て上げられて、そしてあの成長して、そしてその世代になった時にそのミニストリーが広がって、まあ、うまくいけばクリスチャンでない人たちも集まってきて、それでその教会が盛り上がるという、それでやっと教会の一世代のサイクルが始まりかけた。かけたっていうのは、今度彼らが結婚して子供を産んで、やっと一サイクルなんですね。つまりあのクリスチャングループ25年歴史あるって言っても、そのまだ一サイクルも完成してないという、でもやっとその入り口に来たっていうことなんです。つまり最初にいた中高生はあのガラス先生の子供たちだけど、大学生になる前にもう高校生が終わったらもうメキシコやアメリカに留学しちゃった、帰っちゃった。で他にもクリスチャンホームはいたけども、やっぱり中高生、中学生ぐらいになったら神様から離れたりした。で他にも、まあ幸いうちの教会は常に子供たちがいる、まあ平均よりは多い数が多い教会ではあったけども、2003年に4年か、教会から人がいっぱい出ていった時に、そのたくさんいた子供たちもいなくなって、残ったのはうちの子たちと木島家の4人だけだったという。で当時まだ、小さいですよね。6歳とか、最高で6歳ですね、サミの年齢で。でじゃあもうこっからやり直すということで、やっと今日に至って、その入り口にやっと達することができたということなんですね。でまあだからそういう話をして、彼らに励ましを与えて、今からやっと25年経ってやっと約束の地に入りかけようとしてるんだよっていう話をしました。ですからね、教会を立て上げるっていう働き一つとっても、いくら最初の世代の人たちが頑張ったって限界があります。で多くの衰退する教会というのは、そのサイクルができなかった教会ですね。もちろんね、常にミニストリー与え続けて、どんどん人が来ることによって成長する教会もないわけじゃないけども、基本的にはそうですよね。ですから私たちが物事を見ていくとき、教会の立て上げっていうのを見ていくにあたっては、やはりその世代を通じて神様が働くという、そういう視点でいないとやっぱりダメだということですね。まあそのようなわけで、ね、世代を通じて働かれる神様っていうのを意識していく必要があります。 そして、これも3番の続きですけども、神様は神を信じるというのは個人主義の問題ではないということですね。で、単なる共同体の問題でもない。まあ、共同体という言い方は割と正確なんですけども、でも、ただの共同体ではないという。世代を貫いて神の計画を理解して初めて神の計画の全体像がわかるという。つまり、個人主義の問題ではないというのは、クリスチャンが一人いて、ただそれぞれ神様を信じる問題ではない。で、共同体の問題というのは、集まって共に励まし合って立て上げていく。もうそれはもう本当に理想的な状態ではあるけど、でもそれで終わってたらダメだということね。世代を通じて神様が働くということです。アメン。そして4番、これはもう一つの意味ですね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神のもう一つの意味ですけども、それぞれみんな特徴があるんですね。で、アブラハムってどういう人ですかって聞かれたら、信仰の人です。はい、そうですね。で、イサクってどういう人ですかと聞かれたら、あ、従順な人でしたね。じゃあ、それだけ見たらね、神様に用いられるにはいい人じゃないとダメなのかなと思ってしまうかもしれないけども、しかしこの3代目のヤコブっていうのは、かかとをつかむ者、欺く者という意味で、で、まあ実際彼がしたことは兄の弱みにつけ込んで、また父を騙した人間であったという。で、人間的に言うならばもう全然ふさわしい人ではないけども、神様が彼を用いたのは、彼が神の選びの中にあった、選びのゆえに彼を用いたということです。で、選びというと、なんかある人は、いや私選ばれてないしと思うかもしれないけど、新約の時代は全員選ばれてます。万民祭司っていう言葉があるように、みんなが神の前に祭司としての役割を持ってますから、みんな選ばれてます。アメン。あと、まあついでに言えば、アブラハムが信仰の人といっても、彼頑張って信じたわけじゃないですよね。ね、行動を見てたらね、全然信仰の人じゃないですよね。約束信じれなくて、もうイシュマエル、もうイシュマエルでいいでしょ神様みたいな話をしてそんな話だったり、サラだってね、笑ったっていう、約束が与えられた時に笑ってしまった、信じていなかったって。だから結局信仰っていうのは頑張って信じることじゃないんですよね。何が違うかというと、私が2週間前にメッセージしたローマ書の3章の言葉ですよね。キリストを信じる信仰と書いてるけども、言語から見た正しい訳というのはキリストの信仰なんですよね。キリストの信仰を信じる人が義とされるという、イエス・キリストの信仰を信じることによって神が義とされるという言葉なんですね。つまり、私たちはただキリストが持っている信仰の創始者であり完成者であるイエス様が持っている信仰をただ取りに行くだけなんです。でも多くの人はそれすらしないつまりイエス様の元にさえ行けばいいのに、それすらしないで、しないから信仰がない、で信仰がないから私って信仰がないっていうでも大切なことはキリストの元に行くっていうことなので、ですからこのアブラハムが信仰の人だと言っても彼も同じですよね。ただ彼頑張って信じたわけじゃない、ただその信仰を受け取りに行ったっていう、それだけなんですね。だから私たちもまたアブラハムのようなものです。ヤコブではありませんヤコブも素晴らしいけどね、選びの上に義とされたというか、その用いられたっていうのも素晴らしいけども、信仰の人でもあります。はい、5番、ヤコブの選び。まあ先ほども言ってみたように、ヤコブは兄を騙し父を騙した。でどういうふうに騙したかというと、その兄に対しては兄の食欲につけ込んで、食べ物やるから長子の権利をよこしなさいというね、長男としての権利をよこしなさいと言った。でまあこれ子供たちだけで話をして取引しても、まあどうなるんだって話だけど、まあ霊的には有効だということですよね。 でもう一つはこっちはもっとひどい、父を騙して兄のふりをして、うん、あの長子の権利の祝福をもらっちゃったという。でしかもそれあのリベカお母さんも結託していたというとんでもない状態なんですね。じゃあこれあのだいいんですかダメなんですかって言われたらダメなんだけど、なんでこれが有効かというと、もともと神様の計画だったからなんですね。じゃあ神の計画なら何してもいいかってそういうわけじゃない。本当はこんなことしなくても何らかの形でヤコブが長子の権利を手に入れて用いられたはずなの、うん、だから彼がしたことは全く間違ったことでするべきではない。
それってリベカ知ってたってことですよね。そしたら
予言は受けてるから、
うん、予言受けたが知ってたから、うん、そうそう。だからリベカもまた普通ならそんな悪いことはしないけど、予言受けてたもんだから、うん、あ、これは神の計画実現させねばと思って、
あのイシュマエルみたいな感じ
で夫を騙した。
サラが約束はあるんだから私が産めないんだったらこいつに産ませてくださいって奴隷をハガルを捧げてで、この子が産めばあなたの子供になるっていう人間的な知恵、うんうん、
あ、そっか、自分の力で予言を成就しようとして
る、うん、そうこれあの本当気をつけなきゃいけない点ですよね、うん、見てる方も混乱しますよね。これ何の解説もなく聖書読んだら、え、これいいの悪いの、え、でも神の計画だし、ええっていうことになる。でだから正しい答えは彼が長子となるのは神の御心であったけども、うん、でもやり方が間違っていたと。でもね、ほら神様ってほらその私たちをロボットに作ってないから、神の御心を成し遂げるためになんていうかな、私たちをロボットにしてないから自由意志に任せつつ御心を行ってください、うん、っていうことは全てを益としてくださるっていうこと、つまり結果的に言えば、あれで良かったのかなと思ってしまうようなことも起こるわけ。でもだからといって良かったわけじゃないという、その辺のバランスを考えないとダメですね。
なんか私が何の本で読んだかちょっとわかんないんですけど、この25章の27節でエサウと、うん、あのヤコブを説明しているんですよね、うん、エサウは巧みな漁師野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいたっていう表現のところで、うん、なんかここの説明読んで、とにかくヤコブはとにかく悪いんだっていうイメージがこうちょっと和らいだっていうか、なんかこのエサウっていうのは巧みな漁師で野の人となった、巧みなっていうのはニムロデと同じ否定的な意味での巧みさ、あの人を押しのけてでも自分が目立ってやるみたいな、なんか自分のね達成するためだったら何だってやるっていう、そういう巧みさがあって、野の人っていうのは家族の絆の外で生きる、家族への忠誠とか契約とかを捨てた人だったっていう意味があるって、うんうん、でヤコブは穏やかな人となり天幕に住んでいた。で穏やかなっていうのはヨブとかノアとか神の人に用いられるヘブル語のタムっていう義人っていう言葉を使ってるって。で天幕に住んでいたっていうのが家族の絆の中で責任を果たしていた。だからあのヤコブがお兄さんが受け継ぐものっていうのが単なる物質的なものじゃなくて、アブラハムから来てる神様の祝福っていうのに目が開かれていたんじゃないかなって私は思うんです。ヤコブは本当にお父さんとお母さんを手伝って、そのなんかすごいこう使用人とか持ち物とかもすごいわけでしょ。でもそれがどっから来てるかっていうのを分かってるって、うん、だからなんか私はあのエペソのなんか御霊の啓示によってクリスチャンが受けるものがどんなに大きいかを理解しなさいっていうのって、やっぱり私たちもその神の家族っていう絆の中で責任を果たすってことをやっていくうちに、だんだんと祝福ってすごいんだっていうことが分かっていく、そして自分もそれを受け継いでるんだっていうのが分かっていくっていうことが必要になるんだっていうことをなんかすごく 教えられて、なんかエサウみたいな、あのなんちゃう、それこそ個人主義的な信仰で、自分が分かる、自分さえこうなんかすごいものを見つけたみたいな、なんかそういうような感じでこう脚光を浴びることを願っている信仰生活じゃなくて、本当に使い合う、家族に使い合う、そういう中でこう分かってくること、それは神様の恵みっていうか祝福っていうのが分かっていくこと。だからこのお兄ちゃんに任していいのか、こんなやつにこの祝福任していいのかっていう、なんかそういうのもあったんじゃないかなって。だから私にその長子の権利売りなさいって言ったら絶対お兄ちゃんダメって言うと思ったのに、こう愚かで、うん、今のこのね
空腹を
だって多分これ夕食の準備してたんじゃないかなと思うんですよ。家族の中でヤコブが過ごしていたとしたら、自分が好きな時に食べて好きな時にじゃなくて、やっぱり時間通りにこう動く中にあって、晩ご飯の準備か何かお昼の準備かしてたんじゃないかなと思うんですよ。だからあともうちょっと待てば、どうもみんなで食べるんだから待てるはずなのに、死ぬわけないのに、それでも長子の権利売ってでもくれって、なんかそこにやっぱりこう問題があったんだろうなって。まあね、正しくはない人間の力で本当にお父さんを騙して、そしてこうやってったことは確かなんだけど、でもヤコブとエサウのなんかそこの差っていうか、私たちもやっぱりそこをこう受け取らなきゃいけないんじゃないかなっていうのは感じているんですよね。
ね、エサウは長子の権利を軽蔑したっていう、軽蔑したっていうのはなんかまあ実際もともとどういう表現だったか分かんないけど、軽んじた以上の悪いことだよね、軽蔑したんだからね。
本当に目が開かれるって、そういうことなんだろうなって、
大したことだと思ってなかったし、それがどんなになんか自分に与えられてる責任とか、そういったものを、なんかすごくこう見えてなかった、だから、
だから結局さ、家の中で手伝ったことのないさ人ってさ役に立たないじゃないですか。こう何て言うの、配慮することとかさ、能力的なことはテストで100点取るとかそういうことはできたとしても、今ここでこの人たちの中で自分は何をしたらいいかとかっていう、そういうことってわからない人が多いんですよ、手伝ったことのない人って。ただ言われたことははいってできるけど、なんか役に立たないっていうか、社会人としては役に立たないっていうかさ、で結局なんか何にもできない人が登場するわけでしょ。テストのためだ、試験のためだ、何もしなくていい、お母さんが全部やってあげるから。で大人になってみたら掃除も洗濯も料理もできない、何にもできない男の人って結構いるでしょ。でお母さん、妻という名の母親を求めてね、掃除も洗濯も全部してもらうお母さんみたいな奥さんをもらってる人っているから、だからやっぱり手伝わせることって大事だし、家族の絆をそこでやっぱりこう知っていくことって大事だよなって思う。うん、
自分の親とかの世代からこう受け継がれてきてる、その働きや任務、そういったものが好きじゃなかった
ね、きっとね、
軽蔑してたね。長子の権利もらえるものあるかもしれないけど、それに伴ってあれやこれやすごい責任があって、そんなの好きじゃないなっていうのがどこかにあったから、軽蔑して、なんか設定しもいいやっていう、常々やっぱりあったものがそこで、
そう、だから本当に日々が大事なんですよ。
いや確かにこう天幕に一緒に住んでるってことは、親から小さなことを通しても神様のことを聞かされ、考え方を聞かされ、そうやって知らないうちにこう継承されていく信仰ってありますよね。
まあそのようなわけでね、神の約束もあ ったんですけども、また本人も、ね、そういう姿勢を持っていたのでしょうけども、でもやっぱりそのタイミングっていうのがあって、自分の力で実現させるっていう、これはあの本当にクリスチャンでもよくある失敗ですね。でここであのその例えとしてちょっとページを割いて、行を割いて書いたのがこのヤロブアムっていう人の話ですね。第一列王記の12章、ソロモンの後に、王国が分裂する直前の話ですね。第一ですね。第一列王記12章。まあ、一応レハブアムが王様になる、ソロモンの子供なんでね、王様になるんですけども、だけど彼はちょっとちょっとあんまりいい人ではなかったということですね。まあ12章で民がちょっと首輝きが重たいから軽くしてくれって言ったんだけど、彼は長老たちのアドバイスを退けて、一緒に育った若者たちの声を聞いて、そして俺はもっと厳しくしてやるぜって言っちゃったんですね。でそれで民は心が離れてしまったんですけども、その時に12章の20節にあるように、ヤロブアムを王様、もう別の王様ですね、王様にするという、そういうことが起こりました。でこのヤロブアムがこの王様になる、王様にすることによってこの王国が南と北に分裂してしまうんですけども、まあこのヤロブアムがいきなり現れたわけじゃないですね。自分の考えで現れたわけじゃなくて、11章を見ればその前振りがあって、彼は予言を受けるんですね。第一列王記11章の27節に、彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは手腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させたと。つまりヤロブアムっていうのはソロモンに使える能力のある人間なんですね。だからすごく評価されていたと。でまあそこまではいいですね。でさらに30節に見ればわかるんですけども、預言者アヒアっていう人がやってきて、で彼に預言するんですよね。王国を12に割いて、そのうちの10をあなたにあげますと。北イスラエルはあなたに与えるという預言を与えたんですね。つまり彼には能力があったし、そして預言者の預言もあったということは、神様からの信任もあった、神様の御心であったという。ですから彼が王様になるということは全く問題がないっていうか、あり得ることですよね。でそのようなわけで、実際預言があった通りに、このレハブアム王が悪かったために王国は分裂して、彼は王様になったんですけども、じゃあ何が間違ってたかというと、この11章の37節に、私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通りに王様になると預言者は言ったんですね。つまり私が召したタイミングによってあなたは王様になると言ったにもかかわらず、いつ王様になったかというと、12章の20節で全イスラエルが彼を王様にしたと。つまり神のタイミングを待たなかったんですね。ですからまあこれによって何が起こったかというと、結局神の御心であったかもしれないけど、王様になること自体は完全に御心の内を歩んでないってことは、やっぱり恐れが来るんですよね。で恐れが来てどうなったかというと、13章を見たら分かるんですけど、結局みんなが礼拝するために、12章だ、12章の 12章を見たら、みんなが結局エルサレムに礼拝に行かなきゃいけないから、12章の27節、結局みんなの心がエルサレムから離れないから、結局みんなが戻ってしまうだろうという恐れが生じて、でその恐れによって28節、王は相談して、誰と相談したんでしょうか分かんないんですけども、金の拳を作ってこれを礼拝しましょうと言って、で一般市民のうちから祭司を任命したという、とんでもないことをしてしまったという、結局彼のうちにあるこの御心を成していないという責めが恐れを生じさせ、恐れが偶像礼拝を生み出して、その偶像礼拝が国をダメにしたという。
これ孔子って何か意味あるんですか？
まあ礼拝の対象ですよね。モーセの時に荒野で、
うん、なんで孔子の音なんだろう、
なんでしょうね、ほふられるものを神にしちゃったって感じだった
、うん、まあ、力強さとか たくましさとか、うん、牛、羊よりは牛の方が大きいしみたいな、なんかそういう人間的な、なんかそういう対象に選ぶなら、なんかそういうあんじゃないの、タヌキより狐の方が雰囲気になって狐になってるような、なんかあるじゃないですか、うん、ね。
まあ生贄に関することだから、いいかなって感じになっちゃった、拝むものの道具を拝むものにしちゃったという。でも彼が王様になることはね、12章の24節にあるようにね、私がこうなるように仕向けたのだからって主が語ってるんだから、それ自体は御心だったんです。じゃあ何が悪かったかというと、やり方がまずかった、タイミングがまずかった、うん、でまあこの後国は分裂したんですけども、でまあ国はそのまま続いていきます。ですから容認ですよね、御心ではなくて容認。この12番にありますけども、御心と容認というのは違うということを考えなければならない。全てが御心の通りになると思っている人は、何見ても、あ、御心だったんですねというまあ結果的には神様全て益としてそうしたけど、最初からそうしたかったわけじゃないという。だからまあ一つ希望は、どんな自分たちが間違った決断をしたりしても神様は見捨てないしね、神の御業を表されるけども、でもその時々において最善を求めていく必要があります。まあとにかくね、まあ、11番にあるみたいに、どんなに予言や確認飯があったとしても、それだけで何者かになれるわけではありません。大きな飯には忍耐を試されることや、へりくだりを学ぶことといった試練が必要だからです。で、13番ですね、ヤコブの過ちに対する刈り取りで、結局このヤコブはこのエサウに化けて父を騙したんですね。手に羊の毛をつけて騙して、どんな毛深かったの、
うん、だからすごいよねどんな人だか見てみたいよね本当に、そんな人間いたのかみたいな
ギネスブックになる、
うん、雪男を想像しました。
あ、いやだってこういうもさ、全部出てるとこ毛で覆ったって、暑くてしょうがないよね夏どうしたんだろう、やっ
よくお嫁さん来たよね、
生まれた時からそうだった
、毛深い、そう毛深いっていうのが、あ、おし、はい、はい、どうぞ。
いや割といたんじゃない、その時代そういう人きっと。
いたの、
だからお嫁さんも、あ、毛深い人だ、普通に受け入れた
いやでもほら、なんかダビデの息子もさ、頭の毛がすっごい多くてさ、枝に引っかかってさ、なんかそれで殺されちゃって、なんか髪の毛切るとなんかすごい量取れたとか、だから、
うん、羊のあのあれ、うん、なんか毛刈り状態、
だからなんかそういうのってあったのかな昔
うん、
うん、でも髪の毛多い人と毛深い人じゃ全然違うよね、見た目の印象ね。怖いよね。
髪は太ってかもしれない。
こっちにいっぱいあって、餌をハゲで。バランスないと
か。全然大人になっちゃったの。
赤い毛だったんでしょ、赤毛だったんでしょ、手触って赤い人ってとか。
レンズ豆、その赤いのはその豆くれって、いや普通もういい大人になったらレンズ豆ぐらい覚えろって言いたくなるけど、赤いの赤いのって言うんだ
よ。確かにそこの赤いものを、赤いものを食べさせて
ほしい。25節に最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであったって書いて、
はい、まあそのヤコブですけどもね、はい、そういった中でヤコブが過去に犯した過ちに対する人生における刈り取りですね、報い、悪い報いというものがあったということですね。まあ一番顕著なのはヤコブが結婚する時ですね。ヤコブはエサウから逃れるために自分の故郷を出て、そしてラバンですね、親類のラバンのところに行きました。父の親類ということですね。それでここで身を寄せて働くんですけども、そういった中で創世記29章15節、その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといってただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいのか言ってください。ラバンには二人の娘があった。名は、姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。そのようなわけで、このヤコブはラケルを愛していたので、ラケルのために、私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言って、19節ですね。するとラバンは、彼女を他人にやるよりはあなたにあげる方が良い、私のところに留まっていなさいとんですね。それでヤコブはラケルのために7年間奉仕をしたということです。21節、ヤコブはラバンに申してた。私の妻をください、期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。そこでラバンはそのところの人々を皆集めて祝宴を催した。夕方になってラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。朝になってみるとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったのですか。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか。なぜ私を騙したのですか。ラバンは答えた。我々のところでは長女よりも先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。で、まあそのようなわけで騙したんですけども、まあラケルも一緒には結婚できたんですけども、その後7年間さらに働かなければならなかったということですね。で、まあこれ読むときに何か本当にわすごいなと思うんですけども、なんでそんなことが許されたんだろうかという中で、これ実はこの騙された出来事というのは、ヤコブが父ですね、父のイサクを騙したことの報いなんですね。で、ここで面白いのは26節のラバンは答えた。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのですというこの言葉なんですけども、言語で見るならば、これは我々のところでは下の者が上の者より先になることはないのですという意味なんですね。下の者が上の者よりも先になることはないというのは、これはヤコブに対する皮肉ですよね。まあ実際ラバンがどの程度このことを知ってたのかどうか、ヤコブの過去について知っていたのかどうかは分からないですけども、でけれども、まあ実際イサクと連絡を取っていて知っていたのか、あるいはまあ知らないけども霊的にやはりそういうふうに働いたのか、まあそれでヤコブに意地悪したくなったのか、それはよく分からないですけども、とにかくラバンが言った言葉は、下の者が上の者よりも先になることはない、ヤコブよお前は下の者なのにどうして長男の長子の権利を奪っちゃったのかという、そういう意味に聞こえたんですよね。で、これはもうヤコブにとってもう痛い言葉でしたね。 けれどもこのヤコブは分かっていたんですね。これが本当に報いであるということ。なぜならば創世記の27章を24節見るとヤコブがイサクを騙した時に24節でイサクはこう聞いてるんです。本当にお前は我が子エサウだねと尋ねた。すると答えた、私です。そのように嘘をついて名前まで呼ばれているのに嘘をついていたということを彼は覚えていたんですね。ですから本当にこの出来事というのは彼にとって本当に痛いし、また騙した、まあ、ラバンが騙したのは悪いんですけども、けれども彼は反論ができないというそういう状況に陥ってしまったということです。この初夜のセックスというのは旧約聖書的に言うならばこれは結婚の契約なんですね。ですから人違いだったからといってその契約というのは破られないんですね。で、まあ、またやり直しをすることができない祝福行為という意味においてはイサクがヤコブを祝福した、祝福というのもそうだったんですね。騙して奪った祝福でしたけども、このエサウが泣いて父にお願いしたんですね。創世記の27章の38節、エサウは父に言った、お父さん祝福は一つしかないのですか、お父さん私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。しかしその願いというのは聞き届けられることができなかったんですね。37節にあるようにね、イサクは答えてエサウに言った、ああ私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しいブドウして彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。この決して破られることのない契約を、たとえ人が違ったとしても、破られることがない契約をヤコブが奪ったんですけども、同様に決して破られることのない結婚という契約をレアと結ばされてしまったんですね。でおそらくまたヤコブはねこう言ったかもしれません。レアに対して、お前はお前の父親が私の天幕に行くように結婚するように言ったからといってのこのこやってくるなんてお前は自由意志がないのかと言って責めることもできたかもしれません。しかしそれもできないんですね。イサクから祝福を奪うためにこのヤコブがこのいろいろ偽装したのはこれは彼のアイデアじゃないんですね。彼の母親のリベカが彼にそうするようにそそのかしたんです。ですから同様にエサウもヤコブのためにこう言ったかもしれません。お前は母親がそうしろと言ったからといってお前には自由意志がないのかと。ですからレアが自由意志を持たずにただ親に対して従順になり、そしてヤコブを騙したということに対しても彼は文句を言うことができないんですね。ですからね、ガラテヤ人の手紙6章7節にこういう言葉があります。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りをもするのです。でまさにこの言葉を字で言っている、そのような出来事があったということです。だからまあ例えば御心の計画の中にあったとしても蒔いた種は刈り取るよということですね。でまあそんなヤコブでしたけども、16番でこの結局エサウ父を騙したことによって逃げることになったんですよね。で逃げる途中でベテルっていうところで出会うんですね。神との出会いがあります。このベトっていうのは家っていう意味ですね。でエルっていうのが神です。ですから神の家と呼ばれる場所でこの神との出会いがありました。で話読めば分かるんですけども、彼がこのベテルに来たのは偶然なんですね。11節に28章11節にあるところに着いた時にちょうど日が沈んだからそこで一夜を明かすことにした。つまりこの場所っていうのは彼が別に選んだ場所じゃない。とりあえずどんどんどんどん進んでいこうとするうちに日が暮れたからもうここでいいやといった場所、つまり偶然たどり着いた場所なんだけども、そこがベテルであったという、まあ結果的にベテルと呼んだんだけど、でもとにかく神との出会いの場所であった。でこの11節にあるところに着いたっていう言葉がありますけども、これヘブライ語でパガという言葉です。でパガっていう言葉はすごくたくさんの言葉に意味があるんですけども、代表的なのが鳥なすという意味ですね。 つまり鳥なしの祈りの鳥なすの一つの特徴は偶然たどり着くということですね。うん、まあ意味としてはたどり着くって意味なんだけど、その正確に言うと満たす、達するって意味なんだよ。他の聖書の箇所ではイスラエルの領土がどこそこからどこそこまで達したという範囲を表す意味なんだけども、同じ言葉がここに使われているという、うん、つまり達するという意味、取りなし祈るという意味、またその達するというのをしてもその意図してついたわけじゃなくて偶然たどり着いたということですね。ですからここで取りなしの祈りの本質的なことがあるのは、一つはまあこの偶然たどり着いた場所でこのヤコブが天使がはしごを上り下りするのを見たというね、これ文字通りはしごみたいなのがあったんでしょうね。空からね、雲の隙間から光がバーッと漏れてくるの、あれヤコブのはしごっていう、
ジェイコブラダ、日本語はないよね。
日本語あれなんて言う
の、なんて言うのか、日本語なんて言うのか
知らない、ないって不思議だよね。
あの子は
天使のはしご、
天使のはしごって言葉使うんですかね、
言う、
聞きます
、言うんだ。
英語はね、ジェイコブラダってヤコブのはしごっていう言葉なんだって。なんか友達がこうやって天からって、あれヤコブのはしごって英語で言うらしいよって教えてくれて感動した。
まあとにかくここで天使が上り下りをするのを見て、で13節、そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた、そして仰せられたっていうことは、天から聞いたんじゃなくて顔と顔を合わせてに近い形で神から語られたんですね。何を語られたかというと、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなる。あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたを共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたはこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束した通りのことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。このように約束が与えられたんですね。つまりすごい、アブラハムに与えられている約束が、イサクに与えられた約束があなたにも受け継いでるんだよという、そういう約束が与えられたということですね。神との出会いがあったということですね。本人としてはもう人生の一番最悪の日みたいなもんですよね。まあ砕かれていましたね。へりくだりっていう言い方が正しくないかもしれないけど、砕かれていたっていう意味においてはへりくだってたんですよ。弱ってたんです、はい、皆さん弱るのはいいことです、はい、経験ありますよねみんなね。それ経験しないとクリスチャン生活の醍醐味じゃないですよ。ね、本人的にはね、後悔と敗北感の中にあったんだけど、そこにおいて神様が新たな計画を表してくださったと。でそこで18番、彼はある誓いをするんですね。20節から22節を読むと、それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路も私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの10分の1を私は必ずあなたに捧げますと。ここで彼は自分の受けるものの10分の1を神様にお返しするという約束をしたんですね。まあこれある意味なんか 取引みたいな祈りではあるんですけどね、これ新教土薬で見ると私が食べるパンと着るものを着物を賜ってくださるからっていう、あ、21節ですね、主が私の神となってくださるから捧げますという、そういう表現ですけども、だけど逆に言うならば、この私が10分の1を捧げることによって私の生活をあなたが守ってくださいますという、そういう約束ですね。で、彼がこの10分の1を捧げる誓いをしたのは、その律法によってではないですね。律法によって定められているから私が捧げますっていうんじゃなくて、アブラハムと一緒ですよね。アブラハムも誰からも教わっていないのに、戦利品の10分の1を神様に捧げたという、まあそのようなわけで、この10分の1を捧げるということは律法ではなくて信仰による行いであるということ、でそしてそれをするときに神様が生活を守ってくださるという約束ですね。うん、はい。まあこのあとね、続くというか、19番の話、ちょっと話が飛んじゃってるんですけども、というか結構省略されてるよね。ラケル、ラケルじゃなくてラケルか、ラケルとかレアの話全部飛ばされてる。ねえ、すごい乱暴だね。まあいいんじゃないのって感じなんですね。まあページ数に限りがありますので、もうページ増やした方がいいの。読んでてくださいね、大事ですから。で結局このあとおじのラバンのところに行って、結婚するんですね、娘さんを止めとります。そして12人子供ができます。まあ実際にはこの時点では12人ではないかな、ないんですけども、そしてここのタイトルが困難の中にもあった神の祝福ですね。でこのヤコブはいつも格闘してたんですけども、神の祝福が彼の上にあって、創世記30章の43節にあるように、この羊の群れで、その結局一緒に羊飼ってるもんなんだから、この羊は誰の羊って分かりにくい。でそれで、お前俺の羊取っただろうっていうのは、そういう風な責めを受けないように彼はあることを言い出すんですね。32節、ブチゲとマダラゲのものを全部、羊の中で、黒毛のものを全部、ヤギの中でマダラゲとブチゲのものを取り出してください、そしてそれらを私の報酬としてくださいと。つまりその毛が、こういう毛以外の羊っていうのは全部あなたのもので、でこういう毛のものは全部私のものです、こうしましょうって、これによって盗んだのじゃないってことが明らかになるようにって言ったんですね。で34節、するとラバンは言った、そうか、あなたの言う通りになればいいなと。でも実際皆さん、ブチ毛の羊なんて見たことありますか？
白いか黒いかです、
ないです。
いるのは知ってるけど。
あ、いるんだ。
いますね。ポンキッキーじゃなくて、お母さんと一緒に出てたメーコブっていうのが、その羊のブチ出現ってい
う。いるんだ。
いるんですよ、少数では。
聖書は嘘ついてないね。
でラバンはね、そうか、あなたの言った通りになればいいなって、なんかそれはいい話ですよね。
きっとさ、少なかったんだろうね、そのブチゲとかさ、羊はほとんど白いものだから、だからすごいね、いいぞいいぞって言ったの。めったに生まれないからみたいな。ところがどっこいだったね。
ところがどんどん生まれちゃったという、
これ祝福なん
ですか。祝福ですね。これだから信仰ですよね、彼がそう言ったのも。普通絶対自分に不利な話、アブラハムの時と一緒ですよね。ロトと地を分ける時にね、まずあなたが最初に選びなさいって、でロトは見た目に良さそうな方を選んだ。 でアブラハムは残った方を選んだ、受け取った。でもどっち選んだって神様が自分を祝福するって分かってたんだから、あのアブラハムにしてみたらどっちでもよかった。人間はね、状況を見てこっちがいいかなあっちがいいかなって決めるけど、正しい答えは私たちの行くところどこでも神様は祝福してくださる、私たちのどんな決断をしても祝福してくださる。もちろんあの程度もあるけども、その全てにおいてそうでないかもしれないけど、でも、それって神様に対する信頼ですよね。結局人間ってどうしたらいいかって迷うわけじゃない、人生の決断で。だけどどっちを選んでも神様の祝福があるという、そういう信頼感を持ったらもう何も怖くなくなりますね、うん、でどんどんどんどんそういう毛の羊ヤギが生まれちゃって、で人間的に言えば彼は不利な選択をしたんだけど、神は彼を祝福して群れが大きくなったということですね。43節、それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷およびラクダとロバを持つようになった。そしてでその後対決、エサウと対峙しなきゃいけなくなる時が来たんですね。でまあ彼は結局ラバンともうまく、それでもラバンともうまくいかなくなって、で彼は自分の国に帰りなさいとね、31章の3節、主はヤコブに仰せられた、あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい、私はあなたと共にいると。これってでもかなりチャレンジングなことなんですよね。エサウに会わなきゃいけない。で、帰るんですけども、まあ結論を先に言うと、帰るときに彼は400人のしもべを連れてきてたという。どういうつもりだったのかっていうのは聖書に一切書いてないけど、普通に考えたらちょっと一線交える可能性もあったということですね。もうでもヤコブはもう逃げるわけにいかなかったという、もうすでにいつも逃げていた、まあいつもって言い方は変ですけども、やっぱり人生和解であるとかね、解決しなきゃいけない問題っていうのがあって、それに立ち向かわなきゃいけない、うん、人間もまあね、生きてる中でいろんな心の傷とか問題抱えて、多くの場合それに蓋をして見ないようにして生活する。でもなんかやっぱりどんどんどんどんそれが傷がうずいてきて溢れ出てきて、もう閉じ込めれなくなる。でもそれはいいことなんですね。22番の詩編139編23節24節を見ると、神よ、私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください、私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この言葉にあるように、ね、心の中にある問題、傷を見るっていうことは、それは常しえの道、すなわち永遠の幸せに私たちを導くためのものです。だから23番、神に自分の心を探っていただきましょう。一時の居心地の悪さの後には常しえの道、つまり今の人生の残りをも幸せになることができるのです。もちろん死後の永遠の命の生活においても同様です。まあでもこのエサウの心が変えられた一つの大きな原因は、おそらくこの神様の介入があったんでしょうね。で創世記32章の24節にあるように、まあ彼は人間的に手を尽くしてね、エサウが来ると聞いたので、まず宿営を2つに分けて、つまりたとえ攻撃を受けても半分は残るようにした、7節ですね。でその後贈り物を持っていったと、うん、そしてまあいろいろ 18節にですね、贈り物を与え持っていった。でけれどもやっぱり最終的にはね、彼は一人ぼっちになって、24節、ヤコブは一人だけに後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘したと。でこの格闘した相手っていうのが、まあ、ミツカイであると聖書に書いてあった。どこだったかな、詩編かどっかですよね。まあでも戦ったの相手はミツカイですけども、それはすなわち神と戦ったということですね。28節、その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ、という。このヤコブが格闘したこの相手ですね、でヤコブが強かったんだけども、25節、ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。この関節を外されたということですよね。でだけどこのヤコブはそれでも負けを認めないでしがみついたんでしょうね。するとその人は言った。私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。
やっぱこういう粘り強さっていうかしつこさが必要なんですかね。
時には必要なんですね。
桃の違いを外れた後でも話せる、外れた状態で
潔よ、
なんかダメかってこう諦めちゃうっていうか、そうじゃないんですね。
これがヤコブの特徴でもあるんですよね、いい意味でも悪い意味でも、なんか砕かれ続けた人っていう。
ヤコブってずっと堅くなだったんですか。
堅くなだったと思う。やっぱ砕かれることを学び続けてきた人っていうか、
ここにも書いてますね、25番、彼が朝方まで神と格闘したように、私たちもまた時には長時間、それこそ朝方まで祈りの中で神を求める格闘をする必要があるのです。
この神を求め格闘するの格闘っていうのは、どういう意味の格闘なんでしょうか。敵との格闘なのか、
いや神様との
祝福してくださるまで祈りをやめませんみたいな、
そう文字通りだったらそうですね。
昔なんかベトが賛美のリードして、その後そのままなんかミニストリー的な流れになって、そしたらその時にベトが、今日あなたが私たち満たしてくれるまでもう教会から出ませんっていうのが言ってて、そしたらすごい聖霊様が大いに働いてくださってます。
でも神様と格闘したことあるでしょ。
何だかよくわかんないですけど、いや格闘って反抗とかっていうわけではないんですよね。
いや、いろいろあるんじゃない。少なくとも神様の前に出てるっていう意味において、いやでもやっぱりいつもじゃないにしても必要なことですよね。それもまたクリスチャン生活の醍醐味ですね。でまあその結果エサウの心は和らいで、ヤコブ兄と平和のうちに再会することができた。27番、私たちも問題の解決を願うならまず神の前に出ていきましょう。まあ格闘っていう形じゃないにしてもね、髪の前に出ていく必要があります。
つがいの上の腰の筋肉ってどこです
か。股関節のこの辺の筋肉 ここ痛いと歩けないよね。
腰の筋肉が、うん、
こっちね、
どこで、
ももの関節ってなってる、うん、
股関節だから痛いですよ、外れたら気絶するから絶対歩けない、うん、絶対歩けない。
腰の筋、ももの関節、つまり腰の筋ってとこなんだよね、うん、
ね、正確にはちょっと分かんないけど、そういうことがあったんです。32節だけ見たら、あ、ただ筋肉がちょっとつっただけかな。
離れかな。そうじゃないんだよね。
でもあんなの外れてどうやってはめるの。バキッてやらないと。外れるのも痛いけど、直すのも痛そう。
手でしがみつくだけみたいな。
すごいよね。直してくれた
んだ。られるような感じ。
直してくれたとはどこにも書いてない、
ね、直されたとは、ね、外れたももを入れてくれたって書いてないけど、どうやって
直してもらったんじゃない。
え、その後ずっとビッコ引いて歩いてたわけじゃない。
いや、ビッコ引いてる。
杖を
今日までもものつがいの上の、あ、違う、
杖をつかないと歩けないってなんかどっかにあったよね。歩けなかった、
直してもらえなかったじゃないですか。
直してもらえなかったの。大変だよ、しゃがめないし。
いや、とにかくその場ではめてもらったんだよね。、うん、
はめてはもらったけど、
私ならまずはめてくださいって
言って、はめてくれるまで離れませんって言って離さなかったのかもしれない。癒されるまで帰らないで、まだこれ残ってるか、これやってくれるまで。しょうがないなみたいな。
お前は本当にしつこいなって。
それは必死だよみたいな。
でもそういう必死さを求めてらっしゃるんですね、この人。
皆さん、ヤコブの生涯から学ぶことができたでしょうか。
はい、
ね、皆さんの上にね、神様の約束と計画があります。だから本当に神を求めていきましょう。神のタイミングに主がことをなしてくださいます。アーメン。はい、終わり。終わりでいいでしょ。もう1時間6分も経ってるし、この時間長いよね。メッセージより長い、うん、これから量半分にしようかな。進む速さも半分に。でも聖書なんてさ、濃く話せばいくらでも話せるもんね。
そうだ
よね、うん、この神の計画、やり方が間違ってても結果的に神の計画だったって、
うん、
でその間違ったやり方に対してはどこかでこう刈り取りをしなきゃならないことにはなってるんです、
うん、場合によるけどね、程度にもよるし、うん、
まあまあいっかっていう時もある。ちょっと間違ってるけど、
やっぱりでもさすがに父親を騙すっていうのはアウトだろうね。
その結果として逃げなくちゃいけなかったとか、そういう、
うん、そうですね、文字通り。
そのアブラハムの時も自分たちのタイミングと力でそれを行ってしまったがために争いが起こったとか、そういうことで、
うん、と言えるでしょうね、うん、あの歴史にもしはないから、それは本当はどうだったかなんて言われても分かんないけどね。
うん、なんかこの刈り取りの話をなんかサミちゃんが、あのパウロっていっぱいクリスチャンを迫害したから、うん、だから刈り取りとしてパウロもすごい迫害受けたのかなって。なんかちょっとそんなこと、なんか刈り取りの話になって、した時になんかそういうことを言ってて、まあそれは一部はあるかもしれないけど、 やっぱりすごい殺したりしたんだから、だから自分もすっごい迫害を受けたのはその書き取りなのかなとか、うん、それだけではないとは思うけど、でもそれもあるかもしれないしみたいな、なんかそんな、この間祈り会の帰りちょっとそんな話が、なんか質問っていうか、なんかこれそれって刈り取りなのかなみたいな話がちょっと出た、
うん、
うーん、
そんな風に考えたことはなかったけど、うん、神様に聞いてくださいみたいな。聖書面白いのはもちろん償い必要だけど、民法としては盗んだ人はもう盗んではいけませんと、そして与える人になりなさいって、エペソかな、エペソの4章28節に、盗みをしている者はもう盗んではいけません、かえって困っている人に施しをするために自分の手を持って正しい仕事をし骨を折って働きなさい。これ不思議なことに返しなさいと書いてないんだよね。もちろん返すのはまあ民法上、民事上で当たり前のこととしても、ここには書いてないっていうのは不思議だと思ったんだけど、でも考えてみたら人を殺した場合命はもう償えないんだよね。ね、結局だからその償うっていうのが人間の感覚とはちょっと違うのかなという、もちろん旧約の立法にはね、その盗みをしたら何倍にして返しなさいというふうな立法はあるから、うん、もちろんそういう側面はあるけども、でも結局私たちは神様に、罪っていうのは神様に対する借金であるならば、それはもう償えないものなんだよね、うん、だから別に償わなくていいとは言わないけど、その何かしたからその報いとして一生こういう目に遭うとかそういうことはないと思いますね。聖書を学ぶといろんなこと疑問が生じて、ますます上書きが与えられて、もっと聞きたくなりますね。素晴らしいことです。
400年しもべ、
うん、しもべ
友達とかじゃない
、しもべ、いやいや、しもべがいて、
それだけ豊かになってたってことで、エサも祝福されて、それだけの人を使う、なんていうか豊かさが与えられてたって、うん、盗まれたけど、だけど神様の憐れみっていうか恵みはやっぱりそのお兄ちゃんにしかあげませんとかさ、長男にしかあげませんじゃなくて、結局ね増え広がるっていう祝福をアブラハムから受けてるから、やっぱりエサオとイサク、ヤコブにも双子だけど、だけど長子にしかあげないじゃなくて、それは管理とかそういう責任は長子に与えられたかもしれないけど、でもエサオも祝福されたから、弟よ私はたくさん持ってるからもういいんだよって言える人になってたんでしょ、うん、最初は盗んだなお前みたいな、もう絶対許さんぞと思ってもう殺してやるみたいな人が、やっぱり年月、まあ、20年の年月の中で祝福されていく、まあそれを正しく受け取って感謝してたかどうかは知らないけども、うん、だから悪い人にもね、憐れみ深い人にも神様は恵みを注いでくださるってどっかにあるじゃないですか。神様は本当に恵み豊かで、いい人にも悪い人にも同じように恵みを与えるって、だからやっぱりそれは変わらないだと思う。だからなんか私なんか3人兄弟で日曜学校通って、で最初弟が行かなくなって、私も行かなくなって、で妹がずっと美香さんに引っ越しても教会探して教会行ってた。でも妹もやっぱり行かなくなって、まあ、私はね妹のおかげでもう一回行くことができるようになったんだけど、だけどまあ、つまずいてこう信仰を捨てちゃって ってるわけなんですけど、でも彼女はやっぱり今も祝福されてると思うんです。これは本当になんか神様の恵みなんだなって思うんだけど、あの去って何かなと思ったら、恵み受けても神様にありがとうございますって感謝できないことぐらい一番の不幸ってないなってなんか思うんですよね。なんかいっぱい恵まれてお金もあっていろんな好きなこともできてって、それはすごい恵みなんだけど、でもこの恵みがどっから来てるかを知らないで自分の力で自分のなんかでそれを受け取ってるって思って生きる人生と、本当に全てのものが神様からもらって感謝しますって言える人生は、やっぱりその金額とか持ってるものとかなんかそういうものじゃこう比べられないものだなって思う。だから私たちが本当に感謝、神様が私を祝福してくださってるって、そこになんか大きな意味があるんじゃないかなって。だから比較、人と比較してなんで私はって思う必要もなくて、一番大事なことは感謝を、あの感謝を与えてくださってるところに向かって感謝できるかがなんか鍵だよなって思う。うん、うん